こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。決定版一章使える Amazon 輸入ビジネス大全は、竹内涼介による Amazon 輸入ビジネスの実践書である週話システムから刊行され、著者が2012年以降に取り組んできた輸入物販の経験をもとに、副業段階から事業拡大までの考え方と手順を整理している。特徴は単なる商品リサーチの小技集ではなく、月収3万円程度の初期目標からより大きな売上と利益を目指す段階までをレベル別に扱う点にある。対象は未経験から副収入を得たい人、会社員のまま小さく始めたい人、将来的に独立や法人化を視野に入れる人である。内容は Amazon を販売基盤として使う輸入ビジネスの基本構造、継続的な仕入れ判断、作業時間の圧縮、拡大時の体制作りまでを含み、実務に近い総合的な入門兼実践ガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月収3万円から月収1000万円までを段階化する学習設計。本書の大きな特徴は、 Amazon 輸入ビジネスを一気に大きくする方法としてではなく、収益規模ごとに必要な行動が変わる事業として整理している点である。月収3万円を目指す段階では、まず販売の流れを理解し、小さな仕入れで利益計算や在庫管理に慣れることが重要になる。一方、月収100万円以上を目指す段階では、単発の商品発見だけでは不十分で、仕入れルートの安定化、資金回転、作業の標準化、外注や法人化の検討が課題になる。この段階設計は初心者にとって無理な投資や過剰な期待を避ける効果がある。輸入物販は利益率だけでなく、為替、送料、関税、Amazon 手数料、在庫期間によって実質利益が変動するため、規模が変わるほど管理すべき変数も増える。本書はその変化を前提に、読者が自分の現在地に応じて学ぶべき領域を見極められる構成になっている。次に、Amazon 輸入ビジネスの収益構造を基礎から捉える。Amazon 輸入ビジネスの中心は、海外で仕入れた商品を日本の Amazon 市場で販売し、価格差から利益を得ることである。しかし実際には、単純な安値仕入れと高値販売だけでは成立しにくい。仕入れ価格に加え、国際送料、国内配送費、関税や消費税、販売手数料、保管費、返品対応の可能性を織り込む必要がある。本書が扱う基礎知識の価値は、こうした費用を事前に計算し、見かけの利益ではなく、実際に残る利益を判断する視点を身につけさせる点にある。また、Amazon という巨大な販売基盤を利用することは集客面で有利だが、出品ルールやアカウント運用、価格競争の影響も受ける。したがって利益商品を見つける力だけでなく、継続的に販売できる商品か、競合が増えた場合に耐えられるかを評価することが重要になる。本書は輸入物販を副業の作業ではなく、小規模でも損益管理を伴う商売として理解させる内容になっている。さらに、パソコン1台で始められる利点と作業設計の現実性。本書では Amazon 輸入ビジネスがパソコン1台で始めやすく、場所や時間に縛られにくい働き方につながる点が強調されている。ただし、その利点は作業が存在しないという意味ではなく、リサーチ、仕入れ判断、出品管理、価格調整、在庫確認などの作業をオンライン中心に集約できるという意味で理解すべきである。特に副業として始める読者にとって重要なのは、限られた時間で何を優先するかである。商品を漫然と探すだけでは時間が消耗しやすいため、利益計算の基準、候補商品の記録、仕入れ可否の判断ルールを持つ必要がある。本書の実践的意義は、自由な働き方を語るだけでなく、少人数または一人で運営するための作業順序を示す点にある。Amazon 輸入は労働集約的になりやすい面もあるため、初期段階から再現しやすい手順に落とし込むことが継続性と利益率の両方に関わる。そして、副業から法人化や貿易業へ進むための事業拡大視点。本書は初心者向けの入門にとどまらず、事業を拡大する段階で必要になる視点にも触れている点が特徴である。著者自身が Amazon 輸入を起点に法人を設立し、貿易業として展開してきた経歴を持つため、個人の副収入から事業運営へ移る際の発想が盛り込まれている。収益規模が大きくなると、課題は商品リサーチだけではなくなる。資金繰り、在庫量と増、仕入れ先との関係、税務や会計、業務の外部化、販売チャンネルの安定性などを管理しなければならない。副業段階では利益商品を見つけることが中心でも、法人化を考える段階では継続的な仕入れとリスク分散が重要になる。本書の価値は、読者に早い段階からビジネスの成長過程を意識させるところにある。最初から法人化を目指さない読者にも、将来的に作業量や資金が増えた時に何が問題になるかを知ることで、無計画な拡大を避ける助けになる。最後に、市場変化に左右される輸入販で使い続けるための考え方。 一生使えるという表現が示す通り、本書は特定の一時的な裏技よりも輸入物販で繰り返し必要になる判断基準を重視していると考えられる。アマゾンの規約、手数料、競合状況、為替、海外仕入れ環境は変化するため、固定された手順だけに依存すると長期的には通用しにくい。そこで重要になるのは、利益計算の精度、需要の確認、在庫リスクの見積もり、販売後の検証といった基本動作である。これらは市場環境が変わっても応用しやすい。一方で、輸入ビジネスには規制商品、知的財産権、信源管理返品やアカウント健全性などのリスクもある。したがって本書を読む際には、収益事例をそのまま保証と受け取るのではなく、判断方法を学ぶ姿勢が重要である。長期的に役立つのは具体的な商品名よりも、なぜその商品を扱うべきか、いつ撤退すべきかを考える基準である。結論として本書は、Amazon 輸入ビジネスを初めて学ぶ人だけでなく、すでに物販を始めているが収益化や拡大の道筋が整理できていない人にも向いている。特に会社員の副業として小さく試したい人、将来的に独立を考える人、輸入物販を単発の小遣い稼ぎではなく継続的な事業として捉えたい人に実用的である。得られる利点は、 Amazon を使った販売の全体像、収益計算の基本作業を段階化する考え方、拡大時に発生する管理課題を一冊で確認できる点にある。同ジャンルには商品リサーチやセドリテ中法に偏った本も多いが、本書は月収規模別のロードマップと著者の長期経験を軸に、副業から法人化までを連続したプロセスとして扱う点で差別化される。ただし市場環境やアマゾンのルールは変わるため、読者は本書を固定的なマニュアルではなく、判断基準を学ぶための体系的なガイドとして使うのが適切である。ご支援いただける場合は、竹内涼介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。